して、皆さんは今現在ですね、まあ、冒険者になろうと決めましてですね、ぼんやりと冒険者やるんだったら一番の、まあ、東京だろうということになりまして、オランを目指して、来まして、今オランの町に着いたところというところでございました。5人バラバラでございます。はい、ちなみにざっと言います。オランという国ですけれども、まあ、賢者の国として有名でございまして、建国200年ということでございまして、あの石造りの巨大な塔のあのオランの町ということでございまして、まあ石畳が敷き詰められて上下水道が完備されたというですね、結構素敵な町でございまして、真ん中に大きな川が流れておりまして、あの古代王国の遺跡落ちた都市レックスというですね、あの昔のその魔法文明の、まあ、空に浮いていたと言われている都市、それがまあ落っこった後ボコボコになっちゃったというクソでっかい遺跡があるも、そちらに行くにも便利ということで冒険者の街としては有名でございます。で、こちらですね、魔法使い、まあ、の魔術師たちのですね憧れの的マナライ様というですね100歳を超えるジジイなんですけれども、まあ、この人が魔術師のギルドを作っているということで、まあ比較的魔術師も多いところではございますが、思ったよりこの世界というのがですね、魔法使いあんまり好かれていないんですね。昔やっぱり魔法を使って人々を奴隷と化していたという文化がこの世界中にありましたので、それをマナライはちょっとそんなことないよと、いい人もいるんだよということでね、魔法使いたちのこう地域地位を、ね、向上しようと、まあ、頑張っている次第でございます。オランの地図をですね、皆様お手元に渡してあるかと思いますけれども、資料のこのオラン市街地というところでございますね。
市街地、はい、はい、
まあまあザクッとこんな感じの街でございます。真ん中に王城がありまして、あの道が大きく分かれているところでございましてですね、で皆さん偶然にもですね、この真ん中に通っている大きな川ですね、
はい、
はい、この川の、まあ上流あたりに今偶然ぼんやりといるとで、ちなみにオラン出身の人、
はい、
1人、
そこにいる理由を考えようかな。
商売、
そうですね、何かこう、商売の何か、
の娘なんで、じゃ
お話をしに行った帰りですね、はい、お父さんと別れ て、はい、ちょっとぼんやりと歩いてる
とりあえずみんなぼんやり、
そうだ、ね、
ぼんやりやろうせ
他の人たちは、まあ、オランに冒険者になりに来たということでよろしいでしょうか。
冒険者には何に来たの、
何に来たの、
何に来たの、
来たの、
人間世界を見なければいけないな。
なるほど。やっぱり見るなら東京だろうと。ということで、じゃあサシャさんですね、はい、エルフのサシャさんは、オランに来た次第でございます。ではルルフ君はオランに来た理由としては、
とりあえず仕事を探して浅見について、
ね、金がないからね。
お金がないから橋の下あたりとかだったら金かかんないかなぐらいでした。
上流の川の。
なるほど。ガーベさん、ドワーフの女性リーグかな、
はい、
ドワーフの女性、お、初めてだな、俺
ドワーフの女性、
うん、
作ったものを売りに来ました。
なるほど、わかりやすい住んでるのはじゃあ近所ってことかな、
住んでるのは多分近所、
近所、もしくは行商しながら歩いてるっていうことでいいのかな、はい、
素材取りながら物を作って売ってます。
ハンターだね、ハンターだね、はい、バルコ、まあ、ここの、ここに住んでるもんね、
住んでます、
そうだね、
いつもの
帰り道です、いや、何でしたっけ、フルネーム
スードリヒケロンクリスマスです。
クリスマスさん、スケロクさんね、スケロクさんは何しにオランに来たんでしょう。
スケロク、
なんかピシピシするか、ほら、
スケロクローカ
ー、多分ね、スケロク記憶喪失なんです。
いや、突然シャーマンシーフだけど、
あら、
気がついたら、うん、ここにいたっていう。
ああ、なるほどね、
覚えているのが、うん、名前のみ、
だこれすらもうもはや怪しい出た途中で帰る気だ
本名別でや
る。なるほどなるほどなるほど、わかりました、わかりました。で、皆さんですね、バラバラに、まあ、この川の上流のところにいるところでございますけれども、向こうの方からですね、ざわつく声が聞こえまして、ざわざわざわと聞こえてきまして、何かというと馬に乗った、おっさんがですね、馬が暴走しているような形でこちらが皆さんのいる方向の方に走ってきています。ダダダダダダダダダダダと乗っている人は、馬が御しきれていないようでパニックっていう感じでございます。さあ皆様どうしてますか。
じゃあ馬に声をかけよう。
おお、皆さん動物じゃない、動物と喋れない、植物と
昆虫
だからね。
喋らないです、うん、専門外です、ね、
まあアメリカ、まあアメリカ、どうしようかな、金になるかなって感じで覗きに行く
だけ。現実的すぎる。
なんかで飛び出ます。
かっこいい。マルコ。
うん、マルコ憧れてるから冒険者で憧れて
る。なるほどね、かっこいいところは。
そう悩んでたんですよ。
なるほど。
15歳になって成人したからなんかどうしても一旗あげたいと。
なるほど。
そんな時に暴れ馬が
飛び出てきた。
チャンス。
チャンス。チャンス。今のなるチャンス。
チャンス。
これを私の望んでいた道はと。
まずは町の英雄に。
な。ほらクソでっかいからね。
都市の英雄に。
大クソでっかい
からね。売れるじゃないですか。
そうだね。
そう。
じゃあマルコ飛び出る。
飛び出ました。
はい、この二人。ガーネットスケロック。
私も言ってないからね。
君だってぼやっとしてたじゃない。
ぼやっとしてたんですよ。一生懸命なんか使える魔法ないかなって見てた。
なるほど。
手綱を止め、手綱を深めったらいいんだけど、ドワーフ頑張れ。あの自分の身長と敏捷さで、あの前通り過ぎれた、あーって言うしかないかっていう。
ダメだ。ダメなやつがいる。スケロック。
スケロックは自分のことをぼんやり思い出そうとしてるところに飛び出す女の子をぼんやり見てる
感じで、まあ、
一人
ではですね、マルコさん、
マルコさん、
そうしましたら、まず、手綱をつかめたかどうかを見たいと思いますので、はい、起用度ボーナスと冒険者レベルでいいでしょう、
はい、
足していただいて、2D を振っていただいて教えてください。
なるほど。だから2と、この冒険ボーナス2と冒険者レベル2足して4ですよね。
4です。
4を基準値にして、はい、サイコロ振った数字と4を足した数字を
分かりました。
発表。
はい。
落とすと違っています
。違った。
6
足す
410。
よーぴったり、ビシッと手綱をつかみました。
あ、やった、よかった、
はい、そしてもう次魚しきれるかどうかになりますので、はい、今度起用度ボーナスと、はい、ボーナレベルを出してほしいでください。
2と2だから一緒ですね。
4で一緒ですね。
4と
よし。そっか、こうやって進むんですね。ドキドキするじゃないですか。誰も助けてくれないから。
アイコロは助けられない。
完全に協力的だね。メンバーと
かもや
りますから。じゃあスリープクラウドの準備だけしますよ。
あ、そうだ、まだ
誰か飛び出したんだったら手伝う順
いったんじゃない。
7と4、11
では、馬はそのまま魚死されまして。
優秀ですね。
そうだね。
ちょっと
ギリギリだよ。10と11ギリギリだよ。
ギリギリのところで生きてます。
成功すれば問題ない。
ガシッと止められる。
成功しないからいいんですよ。
で、馬が止まりました。で、美女と君高いんだよね。
うん、そうですね。
18だもんね。その一歩遅れて、別の青年が一人飛び出そうとしまして、あ、出遅れたみたいになってます。おめえ止めるんだみたいな話になっておりますが、そうですね、若い男の子。
美女との話だと11なんで。
そうだね。そう、
終わった時ぐらいに気づいてる。
うーんってなってるんだよね。
助けなきゃって言ってると、こう駆け出すところにもなってない感じ。
そうだね、全然遅いからね。捕まえてを止めてぐるぐるってなってあーってなってるぐらいの。
俺いっそのことビンショット22で横で並走しながら大丈夫かって言って
ました。ひ
ど
い。無駄な
速度。
馬と駆けっこして遊んでるグラスランナーのツ。
何をしてんだ。馬バーッと止まりました、ね、
止まりました、
はい、
った
乗っていた、そうですね、まあ、初老の男性ですね。初老の男性が、お礼を言います。ありがとうございますと。助かりました。先ほど何かこう馬が蜂かなんかに刺されたかなんかで、
あ、そんな理由、
暴走しましてですね、見たりしました。ありがとうございます。はい、ちなみにあなたはこのオランの町の方でしょうか。
はい、そうです。
実は私、冒険者の店で冒険者を雇おうと思っておりまして来たものなんですが、どこか知ってるお店はないでしょうかと言ってきました。
知ってるお店はないんですが。
ないんだ。
住んでるのに。
住んでるのに。
本当にうちって言えばいいの。
そっか、私の家へ、うん、私の家は商人なんですが、私は父の元を離れてこれから冒険者になろうとしているところなんです、
うん、あ、そうなんですか。
どんな冒険でも果敢に飛び込んでいます。今ご覧になったように。
選挙
振り込み、
すごい。でもすごいすごい自分アピールもすごいでしょ。
今お目にかかったように ね、どんな状況でもね飛び込んでいきますので、ぜひ。
とても勇気のあるお嬢さんです。ありがとうございます。わかりました。ではしかし私は急いでいるので、できれば冒険者の店をという話をしている時に、先ほど、飛び出しかけました男が、話しかけます。 冒険者の店なら俺んちがそうだと言います。なので、この近くに、ですね、ここオランの地図のですね、分かりづらいと思いますが、前に神殿の上にここと手書きで書いてあるところがあるんです
これ、
はい、こちらに、うちのお店があると。
ここ分かりにくい。ここていうか、前に神殿の規模と比べてなんかほぼほぼ同じぐらい
の縮尺は無視してください。これございます。で、ありますと、こちらに、勇者たちの家というお店があるので、こちらに来ていただければという話をしています。
はい、
で、それを聞くと、この初老の男性ですね、マレンゴと名乗ります。マレンゴさんですね。メモ用のノートを持ってくるの忘れたな。
私も持ってくる
んだけど。まあまあでも、なんか適当な紙に書いていただいて、まあいいです。あ、そうだね。さすが。経験者違うね。マレンゴさんです。王が、自己紹介しまして、マルコさんにはお礼を言います。
はい。
で、その男と一緒にその冒険者の店に行こうとしますが、どうします？
じゃあ後ろからこうやって、仕事になるなら俺もついていく。
急に出てきた。私もついていきたい。ついて行っていいですか？
おう、もちろん大丈夫だ。冒険者の店は誰にでも門戸を開いてるから、
はい、
うちの店に来ればいいさと、
うん、
その男の子が言っています。はい、その男はですね、バインと名乗ります。
バインです。
バイン、15、6歳ぐらいの男性です。武装はしていませんね、街の中なので。
勇者たちの家。バインさん、
ついていくという方は、
はい、
はい、
冒険者の宿探してたから、そこにあるんだったら私も行く行くって。
そうだね、宿は県だからね、うちは
宿屋探してた。
この子変な子だから面白いから、ある子についていく。
なるほど、ね、なるほど。スケロックは、
僕は多分泊まるところを探しにそこに10分15分後ぐらい
あ、ゆっくりと来る、ゆっくりと来るんだね。まあそれはそれで結構でございますけど、ちょっとゆっくり、僕以外はついていくということでいいね。
はい、ついていきます。はい、
なんかね、距離がある。
そうだね、
それぞれ。
そうだね、はい。そうしましたら、まあ、徒歩でちょっと歩いたところにですね、この勇者たちの家邸というところに着きます。で、そちらのお家ですけれども、まあ、ザクッと中入るとこんな感じですね。
おお、
ビシッと。あとで写真とかね、撮りますけれども、まあ、入り口がこちらでございます。まあ、入っていただくと大きなラウンドテーブルが5つとカウンターがございます。で、カウンターの奥には、そこのお店の主人らしきドワーフが1人と、こちらの方ですね、給仕をしている人たちとか、あとまあコックさんとかですね、バーテンダーとかがおりますが、今まだそんなに遅い時間ではないので、バーテンとかはそんなに準備をしているといったレベルでございますと。でございます。で、お店に入ってくると主人がバイに話しかけます。お、どうしたと、その方はっていう話をします。で、入ってきましたそのマレンゴさんですね。マレンゴさんは、そのまま親父のところに話しに行きます。で、お店に一緒にマルコたちも入るかな。
入り、
入ります。
入ります。
入る、
はい。では、まあ、適当な席に座っていただいて結構なんですが、みんな一緒には座らないよね、きっとね。
バラバラですね。
私、マルコが入っていた後に、
なんかそれぞれが
あらやだって言いなが
ら。俺はじゃ あのマルコの横に、うん、まあ横にっていうか同じテーブルに座らせてもらって、うん、要はあんたさっきすごかったなって、
う
ん、
あ、そっか、会話、
ね、会話をすると。
うんうんうん。
ガネットは、
あ、じゃあマルコのところに、ねえねえ、あの商売やってるんだったらさ、これ置いてくれないかな。
なるほどね、マーケティングが始まるんだけど、これはやりやすい。スケロクは遅れてくるので、じゃあもうちょっと待ちます。
スケロクはまだ
そうだね。で、そうすると、マリコさんの話を聞いていたその屋台の主人ですね、
はい、
こちらの方ですね、ドアが、君たちの元へ来ますと、
はい。
で、先ほどうちのバインから話を聞いたんだけれども、まあ、うちのお客さん、顧客になりそうな人を助けていただきありがとうございましたと、うん、今ちょうど冒険の、まあ、その依頼を受けているんだが、うん、見た通りね、今日ちょっと今 いないんだよね、その受けてくれるような人たちが。で話を聞くとこれ緊急の要件なので、まあ、できれば何人か手だれを捕まえていきたいんだけれども、冒険をやりたいって言ってたのは君かね、お嬢ちゃん、君かね。
はい、そうです。なるほど、腕っぷしには自信がある
。 お嬢ちゃん有名。
なるほど、分かった。で、そこのグラスランナーは、
俺は見た目通り筋力はないけど、うん、まあ腕っぽし以外のことでいろいろ手伝えるところはあると思います。
そうだろうな、グラスランナーだから
な。グラスランナーの恐れで、まあまあそこら辺のサポートだったら任せてくれる。
なるほど、
心強い。
ドワーフのお嬢さんもいるんだね。
あ、ちなみに私カウンターにいます。
わかった。
しかもフードかぶって、
まだ
分
かんない。
本職は冒険者だよっていう。
本職。なるほど。君たちは別に仲間というわけではない。
今めっちゃ落ち込んでたっていう。
初対面です。
なるほど、まあ、これは何かの縁だということもあるしの、うん、
いや、俺はぶっちゃけた話、今手持ちが心もとなくしない。仕事になるんだったら今からでもすぐにでも働く。
お困りなんですね。
では、そうだな、君たち3人だけだとやはり心もとないし、誰か他にいればとは思うが、
カランカランカラン、来た。宿を止めてください。
あ、宿か。あ、アイドルゾーン2階に部屋が空いてるので。一人か。
一人です。
なるほど。
あなた冒険に出ませんか。
なんというスカ
ート突然突然誘うの。
もうちょちゃん、それはさすがにいきなりすぎるん
だ。そう
です ね。まあまあまあ、
まさの冒険者の方ですかぐらいのなんかワンクッションがあれば
まだね、
ええー、って言えるので、そこから冒険に
憧れすぎちゃって、バンダとか飲みすぎちゃって、
ね、上がりすぎちゃって
飲みすぎるってから、
このタイミングで入ってくるのは確かに仲間になりますから
。そうなんだ、物に書いたドラマとか漫画とかアニメとか
に2章も
なかったとりあえず、じゃあスケロク的にはお
う、快諾快諾するのか。
兄ちゃん悪かったな。ただ今ちょっと緊急の仕事が入ったよ。冒険者できる仲間を探してるんだ。どうだ。
ありがとうございます、説明。
今から一足してからとかじゃなくて。
まあそう、今回まあちょっと急ぎの仕事が一つ入っていて、まあちょっとメンバーが足りないということで、まあ、即席でもいいのでパーティーを組んでもらって行ってもらいたいのは山々だが、初見の人間にうちの方から、まあ、物をね、頼むというのもなかなか大変なので、うん、信用の問題があるので、うん、この中でそうだな、一番戦士として戦っているのはこのお嬢ちゃんっぽいのかな。ガーネットか、もう女ばっかりだな。ガーネットかマルコだな、
うん、女性の方が肉体派っていう。
そうだ、ね、一つ腕試しをさせてもらっていいだろうか。君たちにこれを頼むかどうかよろしいかな。
腕相撲やりますかっていう。
腕相撲やってよ。腕戦闘は筋力だけじゃないからね。なので、では腕のですね、確認をさせていただこうということでございまして、はい、このキッチンの奥を通されます。トントントントントントントントン、カウンター通りまして裏口入りまして、ここの奥の方から下に降りる階段がございますので、はい、そうですね、地下の階段に降りていきます。そうしますと
ザッザッって感じですね。
ザッザッザッザッ、ここで下から降りてきましたですね。
稽古場があるんだ。
地下にですね、巨大な稽古場がございます。実はですね、ここの、まあ、冒険者の店、まあ、自身、まあ、冒険者の店の主人自身もですね、元冒険者でございまして、まあ、年齢から言っても全然現役の冒険者でいいんですけれども、若手たちも育てたりするんですね。なので、下に稽古場があるということでございます。あ、ちなみに先ほどのお店ですけれども、忘れてました。入ってここのカウンターの上 と、左側のステージの上にですね、うん、こちら側にはカウンターの上の方には、ドラゴンの頭蓋骨、うん、でステージの上にはサイクロプスの頭蓋骨が置いてあります。
大事だ。
最強だ。マスター最強だ。
マスター
やったの。
ただ政治技能のある方。
はい
はい、知力ボーナスで足していっていただいて、
知力ある、
ある数字教えていただけますか。
知力ボーナス9の4足して13、
13、あ、高いんです。
3足す政治の1、 4でサイコロ出た目と4。
あ、そっか。4出た目と4。
あ、ごめんなさい。13じゃない。12だ。
12。
きたー。
お、高っ。
すご
っ。11と4。
15ですね。
15。15までいっちゃうか。
すっご
っ。そうするとですね、15見たマルコさんわかりますね。これどうやら偽物ですね。
お偽物なの、
うん、ちょっと周りにこうなんていうの漆喰のようなものでこうね、あの加工されてる跡がありますので
値には見逃せられない、
まあね、
見逃さないこれ
そういった形のものが飾ってあります。
偽物、
まあ、箱をつけるためだろうなぐらい
そうだね、
親父大するとねえからっつって
見た目だけにかっこいいと思って
そうだね、分かっちゃいないかあのというわけでございまして、で地下の稽古場に来ました、
はい、
地下の稽古場で、歯を潰したようなですね武器とかもいっぱい置いてありますので、自分の筋力に合った今と同じような武器を渡されます。
はい、
はい、で主人ですね、お店の主人ガドラムさんと言います。
ガドラム
さん、ガドラムさんですね。まあ、うちの、世話している、まあ、このバインという男なんだけれども、どうしても冒険に出たいと言っていると、で、まあ、一人で行かすのもなんだし、ただ仲間がどうのという話にもなるので、今回のために初めて同行させようかと思うということで、このバイン君と戦っていただきたい。
あら、
はい、まあ、彼がガブロンさんが仕込んだ男なので、はい、ファイター技能を持っているんですね。なので、まあ、そこで役に立つかどうかということで、
はいはい、
やれればと思うので、ちょうどいいと思うので、マルコさんの戦闘の模擬戦闘ができるということで、
はい、
はい、
戦闘デビュー
よろしいでしょうか、はい、もちろん不意打ちはなしということで、はい、正面から立ち上がります。
はい、大事大事、
この状態で不意打ちをね、不意打ち判定重要
さあここでやるんだって言ってる後ろからバカー
って、まあ、ダメージはね、一応借りてダメージ与えていただければいいです。はい、武器は歯がついてないので、
はい、
で、まず、この戦闘ですね、まず初戦闘始まりましたというところで、はい、まず敏将度の順番で行動が決まります。
あ、なるほど。
なので敏将度は多分マルコの方が早いんじゃないかな、うん、ではマルコの方が早いので、マルコの先制攻撃でございますので、はいはい、で一応ですね、まあ、これ基本的な宣言、ルールとしてまず行動宣言をしてから敏将度順に進めるというのがあるんですね。なぜかというと、まあ、ターンの一番最初に私は殴ります、私は逃げますとかっていうのを宣言してから自分の敏将度順にやっていくっていうのがあるんですが、まあ、これ多少面倒くさいんで端折っていこうかなと思ってまして、
は
あ、今、敏将度の順で、はい、全部物語を進めていこうかなと思っております。はい、ハウスルールですね。はい、そうすると例えば、どう違うかというと、一番最初に、まあ、例えばマルコがゴブリン A を殴るって宣言したとします、
はい、
でガーネットが私もゴブリン A を殴ると宣言してたと思います。でマルコの方が行動順が早いから、マルコが一発で殺してしまったらゴブリンを、ガーネットはやることがなくなっちゃう、うん、そうするとそのターン何もできないで終わっちゃうわけ。でもこのハウスルールを使うと、まずマルコがゴブリン A を殺してしまったと、でガーネットが自分の B 衝動順になった時には、じゃあゴブリン B を殴りますっていうのを OK とするということですね。なのでそういう変更を、はいはい、自分の敏将度順にやれるということでやるので、実は後半の人の方がちょっと有利になったりすることもあります。
あ、
そう、先の人が行動してて、
その後で
例えば罠があるって分かったとして、じゃあ私行かないみたいな宣言もできるということになるので、
じゃあ高いと言われ
る、大丈夫です、
手番を遅らせるのは
手番を遅らせるのは可能ですけど、敏将度をゼロにするということね。
一番下、
そう、11あるから5の順で動かしたいというのはダメ、11あるけど0のタイミングで動かすということで一番最後にやるということでございまして、まあ、敏将度が早いマルコの方が攻撃なので、さっきです、威力を足した数値を打ってください。こちらは敏将度で回避をいたします。ちなみにバイン君は、バトルアックスとラージシールドを
持っています。こっちで1回出したやつ、うん、これこれ
攻撃力を足した数値、
うん、
はい、バトルアックスとラージシールド